Kiss FM Kobe.
Kiss FM Kobe.
Kiss FM Kobe.
10 blocks.
10 blocks.
10 blocks.
MC Sumichel.
This program consists of a 10-minute block with grateful trivia. You might be wiser. You might be witty. Now, listen, listen.
日本スタイム10ミニッツスポンサードバイ沢
のつる。このブロックは日本酒タイム10ミニッツ、日本酒に合う曲や日本酒に関するトピックスを紹介していきます。サウンドクルーは MC スミチェルと
松本ミリカがお送りします。
最近お酒事情どうですか、ミリさん。
お酒事情、日本酒もちょこちょこ、もちろんやっぱりこのコーナーを通じて挑戦したりがあったんで、
うんうんうん、
自分でもなんかプライベートでもちょっとなんか気になって頼んだりちょっとするようになりました。
おー、一歩大人になった感じですね。なんか
今年は大人女子でいきたいと思います。
大人女子かちょっと時間かかりそうやけど
でしょ
僕は今年って結構その気温の上下激しいじゃないですか、
はい、
だからこの時期でも熱燗飲む日もあれば冷やのが美味しいなっていう日もあったりとか、
うん、あ、そうなんだ。
そう、結構ねバラバラなんで面白いです、お酒飲むのも。
飲み方が、
飲み方が、飲む温度だけでもね味わい変わるんで。
大人だな。
そうですね。そんな今日はミリさんよりも大人なお酒に関して、
はい、あら、私よりも。
そうです、ミリさんよりも大人です。というわけで本日のテーマこちらです。28年熟成ヴィンテージ日本酒玄海の記者発表会レポートです。
玄海、
玄海、現在とか現代の玄に外で玄海です。
え、玄海、はい、これお酒の名前ですよね。
そうなんです。本日は先日開催されたヴィンテージ日本酒玄海の記者発表会にスミチェル行ってまいりましたので、そのレポートをしたいと思います。
うわ、楽しみ、は
い、まずヴィンテージ日本酒と聞いてミリさんイメージ湧きます？
日本酒のヴィンテージ全く湧かないです、イメージ
ですよね。だからワインとかはなんか古いやつとか、はい、レアなやつとか、
うんうんうん、
昔から取ってある例えば1800何年のワインですとか、
ですよね。なんかすっごい濃くなって味わい深くなって、でも日本酒ってすっきりしてたりするじゃないですか、透明だし結構色味とかも、ね、え、それってヴィンテージ、
そう、
え、どうなるんですか。
あんまりね皆さんイメージないと思うんですよ、
うん。
まあ、今日はヴィンテージ日本酒が全部そうというわけではないんですけど、
はい、
ヴィンテージ日本酒の中にはこういうものもあるんですよ、うん、という紹介になります。
お、気になります、
はい、では紹介していきます、
はい、
玄海は日本酒ブランドサケハンドレッドが販売するヴィンテージ日本酒です、
うん、
この日本酒タイムではいつも沢の鶴さんの商品を紹介しているんですが、
はいはい、
今回このサケハンドレッドさんが販売する玄海を実は作っているのが沢の鶴さんなんです。
おー、つながってる、
はい、製造が沢の鶴と。
そうなんだ。
いうことで今日はこの玄海を紹介していきます。玄海には大きく3つ素敵だな素晴らしいなという価値がございまして、う
ん、はい、
もういろいろ話していくんで気になるとこあったらもう、はい、はいはいって聞いてくださいね、うん、
はい、お願いします。
はい、1つ目はまずストーリーがすごいんですよ。美しいというか、え、こんなことあるのっていう出来方をしてるお酒で、
はい、ストーリー、
はい、阪神淡路大震災ありましたよね、
はい、
この時に沢の鶴被災してるんです。
うん、
それを乗り越えて誕生した日本酒なんです。これ一つ目です。
乗り越えて、
はい、はい、どういうことかというと、震災が起きた時に沢の鶴さんの蔵にあったタンクいっぱいあったんですけど、
はい、
もう基本的に全部ダメになっちゃったんですね、当時作ってたお酒が。
そうですね、
その中で奇跡的に残ったタンク、
残った
タンクがあったんですよ。そこから生まれてます。
すごい。
ただここに残っていた、はい、このタンクに残っていたのは酒母、お酒のお母さんですね、お酒の母という酒母と呼ばれるお酒作りの途中段階の液体だったんですよ。
ほう。
この段階だと商品化できないんですね。要は熟成させたい、熟成させないともうどうにもできないと、
はい、
商品にならない。すごい酸っぱいんですよこの段階って。
あ、そう、
飲めるものではないということで、ただ電気も止まってるし水も止まってるし、まあ、どうにもできないと
そうですよね、すぐどうにかなる問題ないですもんね。
というわけで一旦熟成庫で眠りについてもらって、うん、毎年ね味をチェックしてたらしいんですよ、うん、でもうわ酸っぱいなと、やっぱ商品にならないなってなってたんですけど、二十数年経ったらですね、突然味わいが変化したと、
は
い、突然
ほう
で本当にこの変化は予期しないこと、予期できないことで、当時代行の方もこんなことが起こるんやということをすごく力説されてたんですけど、そう、本来酒坊は米と米麹を入れて醸造する前段階のものなので、うんうんうん、さっき言った通り本当に酸っぱいらしいんですよ。もう唾液が出てくるぐらいの酸っぱさだと。
あ、飲めるものじゃないんですね、お酒としてね。
そうなんですよ、当時代行おっしゃってたんで、うん、この味の変化とストーリーっていうのがまず面白いと。レアですよね。
しかもすごいですね、二十数年間ずっとこう見てきたっていうのがすごいですね。
ちゃんと
途中で諦めないでね。
それがすごいですよね。で実際に味わうことができたんですけど。
本当ですか。
はい、2つ目味わいです。
うん、
でまあ、カラメルのような色してるじゃないですか、
はい、
写真見ましたよね。
そうなんですよ、写真私見てびっくりしたのが、日本酒こんな色合いになるんだと思って。
そうなんですよ、
ね、一瞬だから、え、ちょっとなんかワインじゃないけど、なんか、え、本当に日本酒かなっていう。
そうなんですよ。で僕もなのでブランデーとか、あとはまあ紹興酒とか、うんうん、ああいう色味に結構近いなと思って、うんうん、
ウイスキーみたいなね。
そうなんです。で当日もグラスに注いでいただいて、こう回しながら香りを嗅いだりとか、本当にワインみたいに楽しむ感じなんですけど、
すごいですね、
香りがまず複雑すぎて、いろんな香りがする感じなんですよ。なんか、
グラスを回しながらですよね。
そうです、なんか果実のような感じもあるし、なんかお米っぽい匂いもするのもあるし、なんかいろいろ入ってて一言で形容できないんですよ。
おお、気になる。
で実際に口に含むと、
うんうんうん、
まあ、味も複雑で、まあ、苦味もあるし、まあ、苦味はどっちかというと、あのすっごい苦いチョコレートあるじゃないですか、
ビターチョコレート、
ビターチョコみたいな、うんうんうん、ああいう感じの苦味とか、あとアーモンドっぽいロースト感とか。でさっき言った香りにつながるんですけど、はい、ちょっとスパイシーな感じもあったりして、
うん、
まあ一言で言うと、これが正しいか分かんないですけど、日本酒じゃない、
うんうん、
日本酒とは思えないぐらいの味わいだったんですよ。
すごい。
でこれがギュッと全部入ってる。
だってめちゃくちゃ甘み、苦み、ロースト感にスパイシー日本酒で生み出されるんですか。すごいですね。
しかも要はあったかくしていただいて飲んだんですけど、
はい、
味わいが全く変わるんですよ。
へえ。
ちょっとやっぱ香りが立って鼻にこう抜ける感じが強くなって、
うんうんうん、
で飲みやすさも、まあ、味で言うとちょっと紹興酒寄りに変わるんですけど、
うん、
割とスッと飲みやすくなって、だから甘めとか香りが強いのが好きなのか、ちょっとすっきり飲むのかとかで温度変化でも全然違うと。
わ、その変化の違いはちょっと日本酒要素含んでますけど。
そうなんですよ。
でもそれがまた全然違うんですもんね、
はい、で当日はお料理も、はい、まあ、おつまみが5つかな、5種類出てきたんですけど、うんうんうん、それを食べて飲むと味変わるんですよ、食べ合わせで。
何、ね、なんじゃこれ
だから本当に難しいんですけど、
すっご
い、もうこんだけラジオで喋ってるんですけど、うん、飲んでみてって言いたいんですよ、
うん、
それ以外の感想があんまりうまく伝えられないぐらいの味でした。
飲みたくなってますもんね今私。
そう、
すっごい。
そして3つ目、
はい、
めちゃめちゃレアですと。
そうですよね、
希少性ですね。
そりゃそうですよね、
はい、1つ目で申し上げた通りタンク1つしかないんですよ、
うん、
これがなくなったらもう終わりなんです。
そうですよね、
はい、で製造過程でタンクを開けるってことはしないらしいんです、は
い、あ、しないんだ。
あの下の方から、タンクの下の方から出すだけ。
あ、そっか。
なんで推定であと、まあ、3,000-4,000本ぐらいは取れるんじゃないかなと言われてるんですけど。
あ、中わかんないですもんね。
わかんないんですよ、やっぱりこうすごい大きいところに二十数年あるんで、うんうんうん、まあ、下の方に沈殿物も溜まってたりするんで、
はいはい、
その割合がどれぐらいあるのかとか、その辺も目視できないんでわからないんです。
それもわからない。
そうなんですっていう希少性です。なのでこの3つのポイント、作り手さえも想像できなかった現在の断り、理科の理ですね、現在の断りの外にある 唯一無二の日本酒ということから玄外と名付けられたそうです。
いやもう商品名かっこよすぎて、なんかすごいどんな日本酒出てくるんかなみたいな感じだったんですけど、こんなストーリー
で、これがですね、まあ玄外、
はい、
今私が熱く説明したものに恥じないというか、う
ん、はい、
しっかりと価値がついておりまして、
そりゃそうですよね、はい、
500ml、はい、1本 500ml ですよ、
うんうんうんうん、
税込みで24万2000円します。
まあそうですよね、価値
固まってしまっ固まってもうてるやつですね
ちょっとだいぶ大人すぎてびっくりしました
。そうです、
すごい、
はい、
まあでもそうですよね、タンク一つからしか、しかもなくなったら終わりですね。
そうです、まあ、サケハンドレッドは他の銘柄もあるんですけど、
うんうんうん、
この玄外がダントツに高いんですよ。それだけの価値が、ブランドがあるということなので、まあ、ヴィンテージ日本酒なので、例えば24万2000円で買いましたと、
うん、
これが10年後20年後に200万とか500万とか1000万になってる可能性もあるわけですよ。
ヴィンテージだ、本当にヴィンテージ、
もう開けたらなくなっちゃう
日本酒。あ、そうなんだ。
そう、ちょっと欲しなってきますよね、なんか。
あ、そうですね、もう日本酒好きな方はちょっと気になって仕方ないんじゃないですかね、
はいはい、ぜひ日本酒好きな方チェックしてほしいですよね。
あ、
皆さんもヴィンテージ日本酒玄外、ね、気になってきたんじゃないかなと思います、
うんうんうん、
ぜひ酒ハンドレッドで検索してみてください。カタカナで酒ハンドレッドで大丈夫です、
はい、
ホームページで商品の詳細を確認することができます。それでは最後、玄外を製造されている沢の鶴さんのタンクにも感謝の意を込めて、ミリさん、ありがたジングルよろしくお願いします。
そうですね、ありがたい感謝の意を込めて、沢の鶴、
ありがとうございます。
10ブロエバーグリーンズ
10ブロックスの視点で選ぶ、今も色褪せない、これからも色褪せないだろう一曲をお届けします。では本日のテンブロエバーグリーンズお聴きください。
ゴスペルにルーツを持つイギリスのシンガーソングライターが放つ心温まる R&B です。アーロン・テイラー&スキンシェイプで Be My Muse Gold Edit。 Better hear what I've got to say because you won't
get it again。 本日のエンディングですが、第22回神戸新開地ジャズボーカルクイーンコンテストに関するお知らせがございます。甚大な被害を及ぼした阪神淡路大震災、その震災で被害を受けた新開地を華やかなジャズボーカルで彩り、新開地にアートの花を咲かせようと企画された神戸新開地ジャズボーカルクイーンコンテストが第22回として、今年も神戸アートビレッジセンターにて実施されます。コンテスト実施予定日は5月13日ですが、現在コンテストへのエントリーを募集しています。募集期間は2月26日日曜日までです。なんとグランプリに選ばれると副賞としてアメリカシアトルでのライブ出演も予定されているとか、
うん、
エントリーに関する情報やコンテストの入場前売り券など詳しい情報はホームページに掲載されていますので、神戸新開地ジャズボーカルクイーンコンテストをぜひ調べてみてください。ミリさんも出ますか？
調べてみます。
それでは
また。